안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ、日本育ち、あったがったしてきた韓国人のジュジュと、
東京在住、留学経験ありのライターユイと、
日本生まれ、韓国在住経験あり、おととし9月まで日本、韓国に住んでおりました日本人のヨッシーが、
韓国と日本の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。
久々に3人揃いました。
イエーイ。
ご無沙汰しております。
お疲れ様です。3人、あ、ゆいさんが休んでいる間に、私4月からの大学院進学が決まりまして、
でこの間同じようなこと言ってましたね。
完全にリスナーさんよりも遅れております。
いや別にまあだからといってどうなるものでもないんですが、ね、というわけで女性陣が2人揃いましたので、ちょっと 1,2 週間前ぐらいに日本でもかなり話題になったニュース、対岸の日本に住む我々としてももはや人事ではありえないという話ですけれども、このままではなんかこう、もうなんか消滅してしまうかもしれないみたいな感じの話ですけれども、この件に関してはもう、ジュジュさんがめっちゃ詳しい専門家として。
なんと。
ねえ。
ねえ。
かなりいろんなことを調べて、かなり現地の状況にも精通している感じなので。
うふふふふ。はい、
記事がものすごいたくさんあってね、どこからこう取ればいいのかすごい迷ったんだけど、とりあえずざっと概観できるぐらいのものをちょっと作ってみました。
이숫자는지금일본에서보도된숫자보다더낮은거라서여러분께서는좀충격이있으실것같은데。
そうね、なんか韓国ではもう 0.72 という数字よりも 0.6 の方が、
そう最新の方がね出回ってるんですよ、ね、
一人歩きしてるよね、
0.6
0.6 ショックっていう感じで言われてますけど、
ね、0.7 と6でだいぶ違いますね、なんか抜き身、
読みますね。2023年第4四半期の合計特殊出生率が史上初めて 0.6 人台を記録した、年間合計特殊出生率が 0.72 に減少した状況で、四半期別の出生率が先に 0.6 人台に落ちたことで、今年も出生率の下落傾向が続かざるを得ないという解釈が出た。出生時数の先行指標として考えられている婚姻件数は3年連続で20万人を下回った。
2023年4分期합계출생률이사상처음으로 0.6 명대를기록했다。연간합계출생률이 0.72 로감소한상황에서분기별출생률이먼저 0.6 명대로떨어진것이어서올해도출생률하락세가이어질수밖에없다는해석이나왔다。출생아수의신행지표격으로여겨지는혼인건수는3년연속20만명을밑돌았다。
政府が手をこまぬいているわけではない。政府は大統領直属の低出産高齢社会委員会低高位を中心に、2006年から5年単位で低出産高齢社会基本計画を樹立した。しかしどんな対策も下落する出生率にブレーキをかけられないでいる。
정부가손을놓고있지는않다。정부는대통령직속저출산고령사회위원회저고위를중심으로2006년부터5년단위로저출산고령사회기본계획을수립했다。그러나어떤대책도추락하는출생률의제동을못걸고있다。
さまざまな調査で政策効果が高いものとして挙げられる政策は、育児休暇、育児期の短縮勤務制度など仕事育児の並行支援制度だ。しかしこの制度は企業の規模、労働者の地位、組織文化などによって制約が伴うため利用率が低い。韓国銀行経済研究院によれば、2019年時点で韓国の実質育児休暇使用期間は 10.3 週で、OECD 34カ国平均 61.4 週に遠くを及ばない。
여러조사에서전책효과가클것으로꼽히는정책은육아휴직육아기단축근무제도등일육아병행지원제도이다。 그런데 이 제도들은 기업 규모, 노동자들의 지위, 조직 문화 등에 따라서 제약이 따르기 때문에 이용률이 낮다. 한국은행 경제연구원에 따르면 2019년 기준 한국의 실질 육아휴직 사용기간은 10.3주로 경제협력개발기구 OECD 34개국 평균 61.4주에 한참 못 미쳤다.
性行為と文化体育観光部が昨年10月に全国の満18歳から79歳の1200人を対象に設問調査した結果、回答者の95.5%が韓国社会の低出産問題が深刻だと答えた。その原因としては、経済的負担及び所得の二極化40.0%、子どもの養育・教育への負担感26.9%の順に高かった。
저고위와 문화체육관광부가 지난 10월 전국 만 18세부터 79세 1200명을 대상으로 설문한 결과 응답자의 95.5%가 한국 사회의 저출산 문제가 심각하다고 응답했다. 그 원인으로는 경제적 부담 및 소득 양극화 40.0%, 자녀 양육 교육에 대한 부담감 26.9% 순으로 높았다.
まあ、本当にざっくりと概説するような数字を並べましたが、ここに踏み入って入っていくとすごくいろんな問題が深刻なのよね、これね。
そうなんですよね。그러니까 일본에서 이번에 여기저기서 보도가 된 거는 작년 1년 동안에 합계 출생률 0.72라는 숫자잖아요. 0.72.
0.72でしたね、
でも
そう。
これはもうすでに昨年、あれはいつの統計になるんだ？昨年1年間の統計だから。
そう、昨年1年間の統計なので、昨年のその四半期で割った場合、1月から3月とかになってくると0.81とかで結構高いんだけど、その第4四半期だから10月から12月に関して言うと0.65とかになってるよね。で、合計して鳴らすと0.72ということになる。
そう。だから、今年は0.6台。だから来年発表される数字は0.6台って言われてますよね。
ねえ、まあ日本も1.26でしたっけ？なんかとにかく。
아니, 그러니까 일본의 그1.2 모시기가 멀쩡한 숫자로 보이는 거예요.
그러니까요.
네. 나 그러니까 뭐하야 마토모나 키가 시작이 마세요? 그러니까 1
1,
超えてるだけでまと
1
もな気
超え
が
て
する。
るだけの安心。
そう、そんなわけないのに。
でもそれで安心しちゃいけないのは、そうなんですけど、0.6の衝撃ですね、本当に。
衝撃。
まあなんかただこれはいろんな政策は確かにたくさん打っているのですが、やっぱりちょっと対処療法的な域を出ない感じもあり、ね、なんかこの政策を打つ側の視点に立ってしまうと、なんかこう、どうしても子供を産ませるみたいな発想に陥りがちなんだけど、ではどうして子供を産まないのかみたいな、こう、産む側の当事者の視点で見ていくと、いろんなものが見えてくるはずなので、なんかジュジュさんのお友達が、相当大変
そ
な、
うなんです
よく、
よ。
あれだよね、よくこのニュースで韓国語でも私のお友達がねって話してるあの人ですよね。
そう。私、お友達あんまりいないんで ね、数少ないお友達の一人ですが。ね、제 친구 같은 경우는 한국에서 남편분과 둘이서 뭐 파워 커플이죠? 파워 커플이라고 할수 있을 정도로
旦那は何してた
서로
人？
대기업.
아, 大企業。妻も大企業。大企業というか。
そう。大企業同士。대기업 커플인데, 그러니까 경제적으로는 많이 여유가 있는 편이라고 할수 있겠죠? 그런데도 아이 둘을 키우는데 거기에 투자를 해야 되는 그 교육비가 정말 장난이 아니어서 이번에 기회가 있어서 꼼꼼히 그 가격을, 네, 학원은 얼마고, 나라의 고도와 이거라 네, 마에 가요 때 있다 英語幼稚園、略して영유って言ってたんですけど、영어유치원って영유って言うらしいよ。そうそう、영유の얼마였고、그리고最初は住み込みの
ト
シッ
ミ
ターさん。最初はシッターさんが住み込みでいてくれて、その価格が一月180万원
は。
が주 5회 월요일부터 금요일까지 계시고, 그리고 주말에는 집에 가시고. 네, 180이었는데 그게 코로나를 거치면서 그리고 물가도 비싸지니까 이제 180만 원 갖고는 평일에 주 5번에 4시간씩 이렇게밖에 부탁을 못 한대요. 뭐 値段が上がりすぎちゃって、同じ価格で昔は住み込みだったのに。
あ、そっか、住み込みをもうやめてもらって、もう、パートタイムにしてもらったと。
そうそうそうそう。
そう、韓国の場合は、私もあれだったんですけど、韓国の場合は、タセデヒョンっていう、アパートの、マンションの形があって、普通の、まあ、例えば 3LDK とか、まあ、部屋に、横に、ワンルームが、ちょこっと、玄関別の部屋がくっついていて、私、その玄関別の部屋を借りて住んでたんですけど、要は、年老いた親を、そこに住まわせるとか、あと、やっぱその、トウミですね。ベビーシッター、住み込みで働くベビーシッターを、隣の家に住まわせる。なんか、そういうワンルームがね、なんか、形として、タイプとしてあるんだよね。
ねえ、本当に。いや、もう私として、多分そういうお家もあると思うんですけど、まあ、大体は、同じ家の一部屋をお渡しする感じじゃないですか。
ほうほうほう。
そういう人もいましたよね。私も
そう
昔、
そ
一度お邪魔したお家にそういう、
う。ね。
東御味もに。
最近はね、シッター芋にって言います。
ああ、そうなんですね。
シッター이모님이, 근데 제 친구 같은 경우는 그 아이와 함께 자는 것도 시터 이모님이었대요. 그러니까 다른 방에서 이모님이랑 아가가 함께 자는 거죠. 그러니까 엄마 아빠보다 이모님을 더 좋아했었대요. 뭐시 쇼가 나이께도 네.
아, 그래서 펫하우스にもそういう場面が出てきますね。すいません、ちょっと
네.
最近ドラマ
見てま
ます だ見
か？
てますけども。
そう。で、これはもう私はもうね、日本の感覚だから、집안에다른사람있는거싫지않아？って聞いたら、괜찮대。なんかね、これはもうね、感覚が
ああ、で
違う
も
なっ
本
て
当
思っ
そう思
た。
います。そこが結構根本的に違いますよね。日本だと、最近私も作り置きに来てくださる人がいるんですけど、まあ3時間とかで、でもまあなんか他の人が来るっていうことで、ちょっとまあその嫌じゃないけど、もう慣れた人なんで、全然嫌とかはないけど、ずっといるって考えると、ずっとその子供の世話を同じ空間で別の人がしてるっていうのが、なんか感
まあ
覚は
ね、
ちょっと違うかなと思う。
なんだろう、なんか、お手伝いさんを雇えるのってステータスなのかもしれないね、もしかして。
日本？
いや、韓国。日本も昔は結構家に住み込みのお手伝いさんがいる家って、そこそこあったから、実は。
何年前ですか？
昭和の、戦後、実は私の父親もそういう家だったので、すごい裕福ってわけじゃないのよ、ちなみに。
でもなんだかんだ4、50年前じゃないですか？
戦中とかはありますよね、逆に。
でも戦後の高度成長期ぐらいでもあって、やっぱり実は私の祖母はすごく体の弱い人でして、なんかあんまり家事ができないで、住み込みのお手伝いさんを。だからもう本当に中卒の、女性が、そのまま住み込みでずっと働いていて、で、
お嫁までってやつですか？
本当にお嫁に行くまで行った。だから、そのお手伝いさんの子供たちともなんか親戚みたいな感じの付き合いしてたし。
お手伝いさんっていうこと
お
で
手
すよね。
伝いさんいたから、実はなんか意外とやっぱり日本の感覚が ここ数十年で大きく変化したんじゃないかなという気もする。でも韓国もやっぱなんか家族の概念の違いですかね、韓国も。
네、저는단순하게집의규모의문제가아닐까지금생각하고있는데요 우리집은좁아서누가한사람더있으면좁아서진짜못살겠고근데한국은서울은좀더한국은집이넓잖아요
そうだね、まあ、アパートとかでもなんかこうすごいやっぱり普通に100平米ぐらい、お、ひれいな、広いなとか思うもんね、行くと。
そうそうそう、だって80平米のお家とか、あ、うり自分ちょばそーってすごい言ってて、はぁ、みたいな。ねえ、そんな感じだから、単純に人が何人、人がいることの圧迫感が違う気もしてきてますけども。
うん、それもあるかもね。
まあ、ホームドラマとか、韓国のホームドラマ見てても、ちょっといい家だとやっぱり、うん、まあ、あとざ、まあ、いわゆる財閥みたいな家、うちもそうだけど、ちょっといい家でお手伝いさんがいるみたいなケースも見たことある気がします。
韓国에서그런시터이모님이계시는게그렇게특별한집안이아니라어떻게생각하면은뭐저희정도의뭐 저희정도의네뭔가我々程度でも我々は東京の小市民だと思ってますけど、
まあ、共働きの家庭だったらみたいなことですよね。わかります。
さっき言ったあの、まあ、多分そのお二人はパワーカップルという話をしたけど、韓国って大企業と中小企業でやっぱり給料が倍ぐらい違うのって普通にあって、おそらく中小企業だと、中小企業勤めだと育児休暇を取ることすら叶わないみたいな、なんかそういう現実があったりするから、きっと
この10週っていうのも ほとんど ないに等しいぐらいの、
うん、
話ですよね、10週って
だからきっとそういうそのお手伝い、ベビーシッターを雇ったり、あの英語塾に通わせたりみたいな話はきっともうなんか夢のまた夢みたいな感じになっちゃうんだろうね、きっとね、というのもあるんだけど、そのじゃあある種経済的には恵まれた2人でも、そういう今度はその大競争のに突入していかなければならないという、お金をかけて現実があるってことよね。
제친구같은경우는심리적인부담을많이얘기를하더라고요。
心理的な負担。
そうそうそうそう。
というのは。
勝つ子に育てなければならない。
ソウル大学医学部みたいな。
그런그정도는아니어도그러니까아이가잘하지못하면은내가제대로된엄마가아니다라는그런감박관념
아書いてあったね、某ウェブ記事に、なんかあの
某ウェブ記事に、
競争から脱落しない子供を育てないと、なんか母親失格みたいな、親失格みたいな、そんな脅迫観念があるのね。
そうそうそうそう。
なんか子供の成績が親の成績みたいなことですよね。端的に言うと。まあ、そうなっちゃうと。だって、結局、同じ親から生まれても、あの、全然性格とか、あとその学業とかが、タイプとかによって違ったりするじゃないですか。そうなのにみんなができるように育てなきゃいけないプレッシャー、うん、例えばその子がものすごい勉強好きで、あの知的好奇心とかが高いタイプとかでできるタイプの子だったら楽かもしれないけど、みんながみんなそういうわけじゃないじゃないですか、
うん、
小学校とか行くともうすぐね、そのいろんな子がいて当然だし、
そうなんですよね、うん。それで、今回私がなぜかこの問題に対して興味を持ち、なんかいろいろお話を聞いてくる機会があったわけなんですけれども、
はい、
詳しい話は割愛。うん。で、거기서가장인상적이었던게어떤전문가선생님께인터뷰를했어요。일본에계시는한국전문선생님이신데요。그분이이저출산문제에대해서지적을하시던게첫번째가그러니까여기기사에도있었는데단지간で帰れるように단지간勤무ができたりきちんと育休が取れたりっていうのが社会的にきちんと 保証されていないから辛いので、근데 그거는 뭐 일이 없으면 그냥 일찍 집에 가면 되잖아요. 근데 그거를 할수 없는 그런 분위기가 아직도 한국에는 있기 때문에 윗사람들이 먼저 그 문화를 다싹 바뀌어야 사람들이 그래도 일을 할수 있을 거라고. 그러니까 문화를 바꾸는 거. 働き方改革の徹底って言ってましたね。
なるほど。だからさっき中小企業はなかなか育児休暇も満足に取れないと言ったけど、そうすると、まあ日本だとこう1年2年、まあ取るケースが割と多いじゃない。で、1年2年取って、まあ業務に復帰するんだけど、やっぱりそれでもこうその間のキャリアの断絶といって悩んでいる人が多い。まあ、ジュジュさんもユイさんもそうかもしれないな。
そうよ。
そう。でも韓国は、そういう1年も2年も休ませてくれないから、休もうと思ったらもう会社辞めざるを得ない。
そう、でも、これもまた別の専門家の人が言っていたんですけど、これ법적으로는 그게 다 보장이 돼 있으니까, 원래는 어느 회사여도 그 휴직을 할수 있는데, 근데 휴직을 쓰려고 하면은 상사들이 괴롭힘이 시작한다.
ああ、
와,
なんかそうら
되되게
しい
っていう
ね。
感
な
じ
ん
で。
か、そう、ガラスの天井指数という、イギリスのエコノミストっていう雑誌が発表しているガラスの天井指数というのが世界女性デーに合わせて発表されていて、で、韓国はOECD29 カ国中29位。これは12年連続。で、いろんな指標があって、例えばその男女間の労働参加率とか賃金差格差とか、指標があって、だいたい、日本と韓国が下の方なんだけれども、なぜか、男性の育児休暇に関しては、2位なのね。ちなみに1位は日本なんだ。
そうとは思えないんですけど。
ただ、それは制度としては整備されてるんだけども、それを実際使うことは、別問題という話。
そうですね。
取得しても結構短かったりとかね、あれです
ですね。
よね。
そう。だから、韓国は本当に文化を変えていかなきゃいけないっていう話は、本当に、その通りだなって思いながら聞いてまして。日本はね、だいぶ文化変わったんじゃないかなって思うんですよ
ああ、
ね。
変わりましたよ、そこは。
저희 아이들이 연년생이잖아요. 도시고. 나んだけど、10년 전까지만 해도 연년생으로 거의 3년을 지나셨으니까, 3년 쉬면은 원래 있었던 직장에 돌아올 수 없다는 얘기를 들었어요.
そ
쫓겨난다고.
んな話があったのか。
いや、昔はそうだったよって。
へえ。
근데 지금은 안 그렇잖아요. 그러니까, でもね、10年前でも妊娠したって言いに行ったら怒られたって話聞きましたよ。いい、バップンでって。
あのね、なんかそういうことはあった。実際見聞きした。
怒
やっ
られ
ぱ
た。
り、いや、私も、なんか何度かここで話してるけど、7人いるところで2人休まれたので、ちょっとやっぱり、率直な心境として、オーマイガーって感じでしたね。
で、그렇게 생각을 해도 말안 하잖아요.
だって、悪いことじゃないからね。祝福すべき話だからね。
근데, 그리고 사람이 없으면은, 뭐, 보충을 하거나, 그렇게 조직이 해야 되는데, 그렇게 하지도 않고, 그냥 사람이 한 사람 빠졌으니까, 어떡하니 이때, 소래와, 네. 補充しなよって感じなんですけど。
という話だから、大きな会社だとなんとかやりくりで補充が効くから、あれだけど、特にやっぱり小さな会社は、それこそ7人で回してる会社は1人休まれたらもうそこで一大事だからねというので、で、上司が露骨に責めてしまう。そうすると女性も 会社を辞めざるを得なくなって、
ね、
だから20代は労働参加率は韓国は女性割と高いんだけど、30代になって一気に減るんだってね。
うんうんうんうんうん。でも日本で今ヨッシーさんが今言ったようなことが起きたら大問題じゃないですか。근데아직까지도한국에서는그상황이계속돼있다는거잖아요그러니까이런분위기는바꿔야되고변화가필요하고근데이렇게까지사회가저출산으로갔으면사람들인식도조금씩달라지겠죠응이대로가면이나라망한다고
또
뭐저도危機감を持って네この나라、この国を守るためには目の前の雇用を守ることがそこにつながることなんだっていうふうな認識に変えてもらいたいんですけどね。
そうだね。でもなんかこの低出産は世界中どこもこれまで経験したことがないから、もしかするとこのままゆっくりとゆで返るのようになっていくのかもしれないという気もする。
でも一応国の予定では一旦戻るらしいですよ。本当かな？
それはさ、結構楽観的な予測でそうだからさ、で今その長期的な予測を見ると結構悲観的な方のラインをずっと辿ってるじゃない。
ねえ。
韓国もさ、ユン・ソンニョル大統領がさ、出生率を 1.0 に上げるとぶち上げたはいいけれど何の根拠もないということが判明して、またあの人は思いつきで適当な数字を言う。医学部2000人とかもそうだし。
もうなんかもう、うん、ちょっと時間もったいないからユン・ソンニョルはカット、はい、
というわけでマジで、
では今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
Twitter、X、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルもやってます。フォローしてください。
はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
バイバイ。